こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新井貴子による本社は人工知能研究、とりわけ人工知能は東大に入れるかというプロジェクトで得た知見と、中高生を対象にしたリーディングスキルテストの調査を結びつけた AI 論と教育論を横断するノンフィクションである。題名が示す対立は万能化する AI と子どもの単純な能力比較ではない。著者は、当時の AI が得意とした計算・検索・統計的処理と文章の意味を文脈に即して捉える人間の読解との隔たりを整理する。その上、 AI には難しいはずの推論や図表との対応、定義と具体例の照合で多くの生徒がつまずくという問題を提示する。目的は技術への恐怖を煽ることではなく、 AI を使う側の人間に必要な基礎的読解力とは何かを測定可能な課題から考え直すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に AI を計算機として捉え直し、できることと意味理解を分ける。本書の出発点は AI という語が生む過大なイメージを解くことにある。著者は当時の AI を論理、確率、統計を用いて入力から答えを計算する仕組みとして説明する。この見方では囲碁の手の選択、検索結果の順位付け、試験問題への対応が高度でも、それだけで言葉の意味を人間のように理解しているとは結論できない。重要なのは正答らしい出力と理解を同一視しない点である。問題文を数式や基地のパターンへ適切に変換できれば AI は強いが、変換そのものに常識、文脈、語の使われ方の区別がいる場面では限界が現れる。生成 AI が普及した現在、この技術間には更新や異論もあり得る。それでも流暢な文章や高い正答率を根拠に出力を無批判に信頼しないという論点は有効である。本書は AI の能力を過小評価するためではなく、人間が検証すべき領域を見失わないため、能力の見かけと仕組みを区別させる。次に東ロボ君の到達と停滞から試験で測れる能力を検証する。著者が主導した人工知能は東大に入れるかプロジェクトは、本書の抽象的な AI 論を具体化する核となる。東ロボ君は大量の知識や統計手帳法を活用し、大学入試模試で一定の成績に到達した。一方で、東大合格という目標には届かず、特に文章を常識に照らして読み、設問に必要な関係を取り出す局面が障壁となった。本書が示すのは、入試で点を取ることと文章の内容を意味として把握することが完全には重ならないという事実である。選択肢問題には語句の出現傾向、知識の照合を形式的な推論で解ける部分がある。しかし、同じ言葉でも対象や文脈によって役割が変わることを見抜くには、単語の対応だけでは足りない。プロジェクトを単なる AI 失敗談として扱わず、機械がどこまで問題を解けるかを実験的に確かめた試みとして読むことが重要である。その結果は、人間の学力評価もまた何を測れていて何を測れていないのかという問いへ戻ってくる。さらに、リーディングスキルテストが示す読めることと理解できることの差、本書の後半で中心となるのが、基礎的読解力を診断するリーディングスキルテストである。著者は読解を長い文章を早く読んだり、難しい語彙を多く知ったりする能力だけには還元しない。文の構造を正しく把握すること、記述から必要な推論を行うこと、文章と図表が同じ内容を表しているか確かめること、定義に合う具体例を選ぶことなど、複数の技能として捉える。調査では、こうした基本的な課題で十分に正答できない中高生が少なくないことが示され、教科書を目で終えても内容を正確に再構成できるとは限らない問題が浮かぶ。とりわけ選択式問題で誤答する場合、知識不足だけでなく主語と述語の関係、否定条件、比較対象を取り違えている可能性がある。これは国語だけの課題ではない。数学の問題文、理科の説明、契約や業務手順も文章を正確に読めなければ学習や判断につながらない。本書の衝撃は読解力を漠然とした教養ではなく、学びの前提条件として可視化した点にある。そして AI 時代の雇用不安を代替されにくい判断能力の問題として考える。本書は AI の進展が仕事に与える影響を論じるが、特定の職業が一律に消えるという予言を主題にはしていない。著者の懸念は、情報を規則化し確率的に処理する仕事が自動化されるとき、人間が AI の出力を読んで妥当性を判断できなければ分業の中で担える役割を失うことにある。ここで言う人間らしさは、感情や創造性という曖昧な標語ではない。資料の条件を読み落とさず、複数の情報源の関係を確かめ、事例が定義に合うかを判断し、根拠を持って結論を修正する能力である。 AI が示す答えはもっともらしい形を取るほど検証が難しくなる。そのため、 AI 導入は読解力の必要性を減らすのではなく、むしろ高める。なお、本書が想定した技術水準や将来予測は出版時点のものであり、 現在の生成 AI の性能をそのまま説明するものではない。それでも技術の性能予測より、利用者が出力の前提、誤り、適用範囲を見抜けるかという問いは、今日の職場にも直接通じる。最後に、読書量の称賛ではなく、正確に読む教育の設計を問い直す本書の教育論は、本をたくさん読めば読解力が自然に伸びるという単純な処方箋を退けるところに特徴がある。読書経験や語彙は重要でも、文章中の関係を正確に取る技能、図表と記述を往復して整合性を確かめる技能、定義を事例に適用する技能は意識的に確かめなければ見過ごされうる。したがって、教育現場で必要なのは感想を豊かに述べられるかだけを評価することではない。どの語が何を指すのか、どの条件が結論を支えるのか、本文のどこから判断したのかを問い、誤りの型を把握することである。この視点は保護者や社会人にも向く。子どもの成績を読む量や意欲だけで説明せず、短い説明文、グラフ、手順書を一緒に読み、根拠を言葉にしてもらう派が課題を把握しやすい。本書自体は万能な訓練法を提示する本ではないが、教育の焦点を曖昧な能力感から具体的な読解行為へ移す。AI 活用が広がるほど自分で読む小語、説明するという基礎を教育の中心に置く必要があるという問題提起である。結論として本書は、AI の仕組みを知りたい読者だけでなく、子どもの学習を支える保護者、授業や研修を設計する教育者、AI を業務に導入する管理者や実務者に適している、得られる実践的な利益は、読解力を読書好きか、国語の得意不得意かという印象論から切り離し、文の構造推論、図表照合、定義の適用といった確認可能な技能として見る視点である。これにより、教材報告書、AI の回答を読む際に何を根拠として理解したのかを問い直せる。AI の将来像には、出版後の技術進歩を踏まえた再検討が必要であり、AI が意味を理解できないという著者の強い立場にも議論の余地はある。しかし本書の価値は技術予測の的中だけにはない。東ロボ君の研究と大規模な読解調査を接続し、 AI の限界を人間の教育課題として検証した点にある。同種の AI 解説書が利便性や職業予測に偏りがちな中で、本書は AI を使う前提と人が文章を正確に読み判断する力へ焦点を定める。そのため AI 時代の教育と情報リテラシーを考えるための具体的な論点を提供する一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、新井貴子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。